皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で4回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。普段は沖縄医療生活協同組合まちづくり推進部で勤務しています。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。それから今皆さんコロナ禍で大変だと思います。ラジオでつながり元気を発信できればと思っています。今回は沖縄医療生協の平和活動について沖縄医療生協の平和活動委員会平委員長と玉城事務局長にお話を伺いたいと思います。それではまず平委員長の方から自己紹介お願いいたします。
平和活動委員会の委員長を10年務めています。
はい、ありがとうございます。次に玉城事務局長自己紹介お願いいたします。
はい、こんにちは。私は沖縄医療生協の、平和活動委員会の事務局長をしております。沖縄の平和ですね、よくしようということでですね、今生協の中で頑張っている職員です。
はい、お二人今日もですねよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
それでは平委員長の方にですねちょっといろいろお話聞きたいと思うんですけど、はい、趣味とかですねそういったものがあればちょっとお聞きしたいなと思います。
はい、趣味というのは大変大げさに聞こえるかもしれませんが歌作りを楽しんでます。
はい、
短歌ですね。
五
七五七七の、
はい、
で時々、新聞に投稿などをしています。
はい、なるほど。はい、短歌ちょっと紹介できます。
何だったかな、兵士らを宙づりにしてヘリが飛ぶ。
なるほど。
高屋の森の平和が揺れる。
はい、
これは NHK の特選に選ばれた歌です。
すごいですね。
ありがとうございます。ちょっと急に言ったので戸惑ったかなと思いますが、ありがとうございます。それから他にも何か趣味とか特技とかあります？
学生時代から続けていた切り抜きです。新聞の切り抜き、
はいはい、
これはもう60年以上になりますけど。
60年、
はいはい、趣味というのもおかしいけど、まあ、特技ですかね。
すごいですね。新聞切り抜きを、まあ、これ連日ですよね。
はい、
連日、まあ、自分の興味あるのを切り抜き、はい、60年、
はい、特にきちっと平和についてのものを中心に切り抜いています。
はいはい、すごいですね。私も何回か切り抜きしたんですけど、そのうち捨ててしまいましたので自分の資料もどこにもありません。
うん、
はい、ありがとうございます。他にも好きな食べ物とか嫌いな食べ物とかもあれば教えてくれいただけますか。
はい、苦手なものっていうか学生時代にですね寮生活をしていたんですが、はい、その時に出された納豆、
納豆、
はいはい、この匂いはどうしてもこう耐えられないで。
なるほど。
それ以来、納豆はあまり食べたことはありません。
はい、よかったです。私もですね納豆が嫌いで、まあ、よく子供が小さい時にですね、うん、お父さんが嫌いな食べ物は納豆だろうとかってずっとね、子供たちにいじめられておりました。まあ、私はですねいつも納豆が嫌いっていうんじゃなくて納豆が父さんを嫌ってるんだよっていう風なですね、うん、ごまかしをしておりました。ありがとうございます。他にも、まあ、アーティストなども好きな方がアーティストがあれば。
映画をよく見てるんですけど、
はいはい、
俳優の中田達也が好きです。
はい、
人間の条件、これは長い、6部ぐらいの作品なんですけど、はいはい、これとか切腹とか、あるいは時代劇では、はい、なんだ武田信玄の影武者など、はいはい、楽しんでいます。いつもは鬼兵とか、はい、あるいはなんだ子連れ狼、
子連れ狼、は
い、何度も繰り返し見ていて、はいはい、家族に笑われています。
すごい好きなんですね、はいはい、あのしとしとピッチャーですかね、小
鶴君、うん、
なるほど、
チャーミングってね、
はいはい、わかりました、ありがとうございます。それであの玉木善一郎事務局長のにもあのいろいろとお聞きしたいと思います。あの玉木事務局長のですね、趣味などもお聞かせ願いますか。
はい、私はですね、趣味といっても、まあ、あのジョギング、まあ、よく皆さんされていると思いますが、はいはい、ジョギングがの趣味です、はいはい、ただあの残念ながら今ですね、少しだけ体重が増加中というところです。
ジョギングしても体重増加中ということですかね。
はい、この間もですね、那覇マラソンはですね、ずっと何十回も出ているんですが、
すごいですね。
3年前ぐらいからですね、はいはい、ちょっと完走ができておりません。
あ、完走できてない、はい、私は那覇マラソンですね、二十歳の頃ぐらいに、一度申し込んだきりで T シャツもらって走ったことはありません。まあこんな感じです。
あとですね、趣味の中ではモータースポーツの観戦とかに行きます、はいはい、で先日平さんとですね、はいはい、一緒に三重の方に出張に行ったことがあったんですが、はい、まあ、鈴鹿市の方にある鈴鹿サーキットに行ってまいりました。そこではですね、本当にエンジン音が素晴らしくてですね、はいはい、F1 が走る音をですね、とっても楽しみながら聞いてました。
すごい体験してますね。
善一郎さんがね、このなんだ、ジョギング好きなのは、この出張中、旅先にもですね、はい、マラソンシューズを持ってきて、
出張にも持っていくわけですね、
夜明け方に走ってきているって、はいはいはい、よく見てみます。
怪しばれないように気をつけてくださいね。
はい、
はい、ありがとうございます。
あと映画もですね、よく見ます、はい、よく最近で言うとですね、はい、鬼滅の刃ですね、はいはい、見たいなと思ってるんですけどね、ただ今コロナでなかなか映画の本ですね、鑑賞できていない状況があるんで、はいはい、ここはですね、落ち着いたら少し映画鑑賞してみたいなと思ってます、は
い
は
い、そうですね、映画もすごいね、いいと思いますね、まあ、今コロナの時期でね、なかなか映画館にも行けないっていうのもありますけど、まあ、動画とかそういったのもね、まあ、スマホでちっちゃくですけど見れることもあるかなとは思うんですけどね、
う
ん、はい、
そうですね、
わ、はい、かりました。他にもなんか好きな食べ物、嫌いな食べ物とかっていうのもあります、
はい、好きな食べ物は何でも好きなんですけど、
何でも食べます、
はいはい、嫌いなものだけが一つだけあってですね、はいはい、まあ、よくあるものなんですが、はいはいはい、生のですね、ホワイトアスパラガスが大嫌いです。
生ホワイトアスパラガス、
はい、それも缶詰のやつですね。
缶詰ですね、
これだけがどうしても食べられません。私は
このそのものがなかなか分かりづらいんですけど、
ね、そうですか。
それが嫌いだと、
はい、そうなんですよ、
はいはい、分かりました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと引き続きですね、まあ、お話をですね伺いたいと思います。はい、平委員長にですねお聞きしたいと思うんですけど、まあ、医療生協はですね組合員の組織だと思うんですけど、まあ、組合員になったきっかけとかですね、まあ、今平和活動に取り組んでいるということで、そういったきっかけも教えていただければなと思います。お願いします。
生協活動にこの実際に加わるようになったのは定年して後のことなんですけど、はいはい、実際にはですね、はい、医療生協がまだ民主診療所の時代、
はいはい、
妻がその看護師をやっていて、はいはい、子供たちが小さい頃はよく診療所のお世話になっていました。
なるほど、
はい、それからずっと母が病気の時にも共同病院を利用するとかっていうようなことで、はいはい、つまり家族のそういうつながりの中で医療生協を身近に感じ、具体的に何かしなくちゃいけないというふうになったのが定年後ということで、はいはい、最初はですね、はい、戦争体験の聞き書きを手伝ってくれと言われて、はい、話を聞いているということからですが、はい、そのうち運営委員になり理事になるというような形で、うん、はい、理事はもう10年になります。
10年になるわけですね、はいはい、まあ、家族の方が医療責任に関わってきたことから、まあ、はい、今理事にもなって平和活動の委員長をされているわけですね。
はい、
はい、分かりました。どうもありがとうございます。ここでちょっと休憩入れたいと思います。はい、はい、引き続きですね、沖縄医療生協の虹の広場を、お送りしたいと思います。 それではですね、本題に入っていきたいと思います。まず沖縄医療生協はですね、医療機関でありますが、医療介護の事業を行っていると思うんですけども、なぜ医療機関がですね、平和活動を行っているかというのをお聞きしたいと思います。
はい、ですね、沖縄の現状としてですね、平和、命、暮らしの面で多くの難題が山積しています。一例としては貧困と格差の拡大で医療機関に行けない人々が増えている状況があると思います。はい、また新基地建設の計画やですね、沖縄の方にはオスプレイの配備などがですね、基地強化の進行が安心安全が脅かされているような状況があるかなと思っております。はいはい、今こそですね、医療生協の理念であります、健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるの具体化が、重要になってきているのかなと思っていまして、まさに今がですね、医療生協の出番だと、私たちは思っています。
はいはい、わかりました。ありがとうございます。本当に医療生協の理念の平和をつくるというところで、沖縄医療生協の平和の取り組みというのをやっているわけですね。
はい、そうです。
内容もまた詳しくお聞かせください。
はい、私たち医療生協の活動とはですね、医療、介護、福祉など多岐にわたっていますが、ただそれ以外にもですね、委員会というのがありまして、その中に平和活動委員会というのがあります。医療生協の理念であります、もうその理念の中には平和を作るというところで委員会としての役割を持っていまして、毎回会議の進行のとか流れとしてはですね、会議の中で沖縄に置かれた問題や、情勢などの、新聞の記事を取り上げて全体で意見交換を行っております。で、やはり私たちは、平和で住みよい沖縄にするためにどうしたらいいのかということをですね、日夜話し合っているところです。はい、平和の問題は地域から県や国、そして世界に広がるさまざまな問題がありますが、身近なところでは、沖縄戦の体験をどう継承するか、あとは憲法や基地安全保障の学習、あと、原水爆禁止を掲げて、全国をですね、行進して歩く国民平和大行進というのがあります。はい、あとは日本平和大会とか、原水禁世界大会への、参加とかですね、時にはやはり私たちの国際的な部分の日本目を向けて運動をしております。ニューヨークの、国連本部への核兵器の廃絶を求める、要請団として、代表を派遣したりしています。はい、これらの私たちの取り組みをですね、他団体と一緒に今やっているところです。
はい、ありがとうございます。なるほど、本当に幅広い、県内からですね、今出てた入浴の要請とかですね、本当に幅広く活動してるなっていうふうに感じました。はい、それで医療生協の、独自の取り組みとして、戦争体験集の、編集発行というのを行っているようですが、他にもあればお聞かせください。
戦争体験を記録として残し、語り継ぐことは体験を風化させないために、必要な取り組みだと思っています。はい、医療生協は10年以上も前から平和を作るということの具体的な実践として、組合員が語る戦争体験、あなたへの伝言を編集、発行しています。はい、これはすでに11週まで、出ています。
11週ですね。
はい、今年はコロナ禍の中でちょっと予定より遅れていますけど、年内には発行する準備を進めています。はい、で体験談もですね、県内だけじゃなくて、県外あるいは外地の体験も含めて話を聞き、それをまとめています。そしてさらにですね、体験者が少なくなっていると、語ってくれる方が少なくなっていると、で体験者も1割を切ったというような状況の中でですね、組合員の中でなかなかこの体験をこう話してくださる方が見つからないというようなこともあって、戦後の沖縄の歴史といいますか、米軍統治時代の体験もこの中に含めて、収録するようにしています。さらにもう一つは親の体験ですね。父母の体験を子や孫としてどういうふうに受け止めたかということを話してもらうということなども作業の中には含めています。
はいはい、 高齢者がね、まあ、どんどんあの、はい、いな、まあ、亡くなるといいますかね、あの、いなくなる状況で、まあ、そういった体験記っていうのをね残していくっていうのは本当に大事な作業だと思いますね、はい、
で作ったその体験集ですね、冊子を多くの人たちに読んでもらうということも必要だと考えていて、はい、うん、そのためにですね、実際にはあの収録した原稿の書き手をですね、はい、何名かお呼びして、はい、実際にこのみんなに話して聞かせてもらうというようなことも、はい、取り組みとしてはやっています、はい、日本軍に業を追い出されてあちこちこう逃げ回ったとかですね、あるいは集団自決に追い込まれそうになったのを泣いて父親に抗議をして取り留めさせたとかですね、はいはい、あるいはやんばる避難の中でどれほどこう飢え死にしそうであったかとかいうことだとか、あるいは外地ではフィリピンではですね、はい、2度の戦争をやってるんですよね、日本が勝った戦と日本が負けた戦の2つあるんですが、はいはい、それに巻き込まれた体験とか、はい、あるいは兄がですね、兄さんが少年ご兄弟に入っていて、それが撃ち殺されてしまったという体験を持っている弟の話など、はいはい、まあ、そういう様々な沖縄の出来事というか沖縄戦の実相を語ってもらうということを、はいはい、これまでもやってきました。
はい、わかりました。この冊子を作るにあたっては、本当に戦争体験を聞く会なども開催してやってるわけですね、うん、なるほど。この他にも医療生協独自の活動というのもありますか？
はい、親子でですね、学ぶ企画ということで、はい、お子さんたちにもやっぱり基地とか戦跡をですね見て、学んでもらうということで、はいはい、基地戦跡巡りなどをですね、名所を見たり、あとは資料館を巡ったりということをやってます。はい、まあ、資料館とかで言えば豊島丸記念館とか、はい、あと瀬永亀次郎さんの、はい、民衆資料などを見にですね、はい、福津館というところにですね、はい、などに行っています。ま
あ、この近くですよね。
そうですね、はいはい。まあ、来年はですね、私たち、地元のですね豊見城市の、はい、史跡戦跡巡りをですね、はい、モデルにフィールドワークを行う、やる予定であります。ただ参加するだけじゃなくて参加して、ただその人たちもですねガイドに要請できるような講座もですね計画をしたいなと思っています。
はい、わかりました。ありがとうございます。ただ参加だけではなくガイド要請も行っているとそうですということですね。はい、はい、ありがとうございます。ここでちょっと一旦休憩入れたいと思います。はい、また引き続きですねお話を伺いたいと思います。それではですね、まあ、医療生協としてですね沖縄医療生協として、まあ、辺野古連帯行動っていうのを行っているようなんですが、この取り組みについてお聞かせ願いますか？
はい、連帯行動はですね今年で16周年になりました。はいはい、だから17年目にもう入ることになるわけですね。はい、これはですね他の団体とはこの比べてみても分かることですけど、はい、非常にこう長い時間年月かけてですね、はい、続けている取り組みで、はい、継続的組織的に、やってるということでは他に例がないというふうに私たちは医療生協としての自負を持っています。はい、でそのことはですね兵基地反対協の代表である
あしとみさん
、はい、あしとみひろしさんがですね毎回この記念集会の時に挨拶をしてくれるんですけど、はい、私たちがこの集会でこの兵基地反対協に提供する木炭ですね、はい、冬を過ごすための炭、うん、 を何体か差し上げているんですが、はい、これが大変ありがたいことだというふうに、今年もまたもらえるんでしょうねと言って期待するような発言などに見られるように、政教が組織的に継続的にやっていることの具体的な表れだというふうに思っています。あとはですね、このテント村の集会というのは、この各支部ブロックの代表がそれぞれの意見をこう交換し合って、学習を深めるということですが、まあ、これまで、いろんな歌を歌いですね、まあ、あの沖縄返せや、あれ人とずっとつぼたりとも渡すまいとかというような戦いの歌を大合唱して幕を閉じるというようなことになっています。
あの歌で、まあ、締めくくるという感じで、まあ、16年間、まあ、この間取り組みを続けてきたということですね。
はい、
はい、
はい、あの私たちですね、あの、辺野古に行こうという呼びかけでに答えていただいている組合員さんにはですね、まあ、救助の仲間とかですね、一緒に月1回の辺野古の行動にも、継続して行っています。はい、その時にはあの外部講師を招いたりしていてですね、建築家の牧義和さんや、平和運動センターの北上田剛さんなどをお招きして、はい、辺野古の新基地建設が、まあ、米軍によって60年代から計画されたものであり、まあ、またあの現在進められている工事が、まあ、いずれ破綻することなどがですね、まあ、明らかになっていますというようなことをですね、はい、学習を、しながらですね、取り組みを進めています。はい、
辺野古の基地反対の運動の一つはですね、あの現地へ の、 この座り込み闘争に連帯してやるというだけじゃなくてですね、県民投票の時に組合員一人一人がですね、地域 の、 あの受任者になってたくさんの署名を集めました。でそれが結局県民投票を実施する大きな力になったというふうに思っています。特にあの糸満などではですね、市議会も市長も県民投票にはあまり賛成しないような動きが示されていましたけど、九条の会やあるいは島国会議と一緒になって市議会を傍聴したり、あるいは抗議のコメントを出したりですね、はい、やって、結局最終的には糸満市議会は県民投票を実施するという方向に、逆転しました。はいはい、これは、まあ、私たちのそういう取り組みが功を奏したものだというふうに考えています。はい、最近はですね、防衛局が、超粘着地盤 の、 改良のために、工事の変更をこうしたいということで、届け出を出しているんですけど、はいはい、その中で明らかになったのは何かというと、沖縄県内で全ての土砂をこう満たす、この埋め立てのために使うということで、はい、新たに糸満と具志上に八重瀬町ですね、はい、の石灰岩地域をこの採出地域として指定しているというようなことがあって、はい、島ぐるみ会議は先週実際にその現場になるはずの採掘地域をこう回って、どういうところなのかを確かめて、はい、ダンプが通るときにはどうなるだろうというようなことなどをこう想像しながらですね、はい、私たちがその搬出をと取りやめさせるための取り組みが何ができるかということなどを検討しているというような状況があります。はいはい、まあ、新しい戦いの取り組みが始まっているということになりますね。
はい、なるほど。まあ、今後の戦いもですね、大事になってくるかなと思います。今回ですね、沖縄医療生協の平和活動委員会の委員長と事務局長をですね、お呼びしてお話を伺いました。本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、これからもですね、ラジオを通して沖縄医療生協の活動が少しでも皆さんに伝わればと思っています。お問い合わせは沖縄医療生協まちづくり推進部098-850-9004にお電話お願いいたします。この BGM は 全盲のクリエイターのクラウンジさんの作品を使用しております。次回はですね、沖縄県社会保障推進協議会の高崎事務局長をお招きし、社会保障の改善について等々ですね、お話を伺いたいと思います。それでは皆さん、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。